はい、日曜日の競馬が終わりました。角田大河君が、亡くなったっていうですねニュースが、先週、驚きとともに飛び込んでまいりまして、で実に不可解ですよねどうしてそういうことになるのというね。そもそも夜の競馬場なんかですね、厳重に門が閉じられてまして、鍵もかけられてまして、車じゃ入れませんよね。私子供の頃に親父にくっついて北海道の競馬場で競馬新聞売ってましたけれども、どこの競馬場もやっぱりレースが終わって5時になると閉門してね、ガードマンが、しっかり施錠を確認してましたけれどもね。でしかもですよ、競馬場に車で入ってなおかつ馬場にまで侵入しているというですね、馬場に入って、しかもねその映像が写真が撮られてるんですね。でなぜかそれが週刊誌の記者にわたって掲載もされるという。誰そんなガバガバなもんですかはい、はい、写真、あるから、おい、記者持ってっていいぞっていう、っていうね。まあ、角田大河が乗っていた、まあ、同乗者は誰だなんてね、ニュースにもなってますけども、まあ、結局、芝に後ついてましたね。それも写真で、公開されてましたけれども、角田大河が、車で、函館の芝コースを走ったタイヤの跡がくっきり残っていて、これですね、ナスカの地上絵みてえだなっていうね。つまりジオグリフって場面意味が地上絵なんですよね。だからもうこの時期ぴったりのこのタイムリーな場面場だろうということでですね、月曜日の週報にはもう札幌記念は一等、塾はジオグリフ、これに決めましたっていうことを書いてですね、それからまあああでもねこうでもねって考えているうちに、どうなんだろうねなんてね、違うところをですね、つっついて、結局ダメだっていうね。ダメですもん、じじいでね、本当にね、すいません。でジャングルポケットっていうお笑いコンビの斎藤って言いましたね、あの人ね、もう10年以上前ですよね、テレ東のウィニング競馬の MC やってますけども、先週その角田大河が亡くなりましたよっていう、その週末に、ライブですからね、欠席しましたね、放送欠席で。昨日も土曜日も2週連続で、休んでましたね。まあジャングルポケットっていうお笑いトリオの、まあ、そういう名前をつけるぐらいですから、ダービー制覇したねジャングルポケットの、まあ、ファンなんでしょうね、だったんでしょうね。でジャングルポケットっていうのは角田浩一が乗って日本ダービー、18ゼッケンで1着だったんですよね。なんで今日CBC 賞にですね、18ゼッケンに角田大和が入ってますから、俺どうだと思ったらどうにも言えませんでしたね。はい。で、ジャングルポケットが、馬が死んだ時に、だったら、ジャングルポケット3区の馬を僕は買うっていうですね、そういう企画で、例のお待たせしましたっていう馬を、まあ、これもちろんジャングルポケット3区ですけれども、彼は購入したんですね。でどっかなんか地方競馬で一着業もしていたようですけれども、ですからお待たせしましたがとても気になりですね、チェック したんですよ、直近のレースを。そうしますと6月の28日の、船橋の第5レースに走ってました。で8枠の9ゼッケンでしたね。8枠の9ゼッケンで着外に終わって、で決まり目が馬連1番6番だったんです。でこれも予想にも書きました。このね馬連1番6番はまずちょっと札幌記念で買うよと いうことをですね書きながら、ただちょっと札幌記念に限定せず、あの中京の大乗レースの欄なんですけどね、あの1番6番の馬連はメイン3乗とも買ってみようかななんてねしたらね、札幌記念の前にあの来ちゃったんですよ、 CBC 賞でね、生まれん1番6番こう絵に描いたようにね、1番6番でもう決まっちゃいました。もうこれはもうダメだ俺はと思ってねああ終わった、もうな20分前にもうね、1番6番出ちゃったらダメだなこれなんてね、ただ出ましたね本当にね、あれです。だからあのジャングルポケットの斉藤もですね、あれ盛られたんですよ、 JRA にね、下剤をなんか新型コロナ感染とか言ってますけどね、あれ下剤盛られてね、今頃あの便所に閉じこもって踏ん張ってんじゃないですかね、ピーピーやってんじゃないですかねなんてね、そんな妄想も知ってますけども、でまあ6ゼッケンについてはですね、まあ、あの札幌記念のトップナイフはどこにもいなかったんですけども、これはあの NST 賞の新潟のメインのですね、6ゼッケンに何通人が入っていたかっていうと、岡田義嗣さんってね、廃止された福山競馬の元ジョッキーですよね。この人まだ現役でね、JRA で頑張ってますけれども、なんと今年初メイン騎乗ということで、なんてね、ダノン・ミカエルというダブル登録に乗ってましたね。で、本人はもちろんこれ来なかったんですけども、ただ同枠のね、アルファマムは最低限の2着で、しかもあの1着がですね、ピンシャンの入った7枠ですって、なんで7、あれ、私7、4なの言ってねえ。買ったなと思ったら言ってないんですよ、バカですね本当ね、これね、だって日曜日出てきたダブル登録ってダノンミカエルとピンシャーの2頭だけですぜ、この NST 賞のね、4枠と7枠にいたんですよ。だから嘘でもいいからまず4、7は買っとくべっていうね、そういう思考回路になるわけじゃないですか、まあ、なんなら4枠軸にしようか7枠軸にしようかどっちかで悩むなっていうぐらいのね、そんな感じですよね。で、まあ、4枠軸にしてね、当然7枠行ってたと思ったら、私も何を考えているかね、4枠行ってないと、あれ、いやもう完全これもうアルツハイマー、バイデン大統領のこと笑ってられませんね。もう始まっちゃってるぞ、俺というね。本当にね。でもこんな簡単なことですよ。毎週、ダブルトルグ、あ、4枠と7枠にいるんだ。あ、じゃあ枠連、47、10万も買っとくか、なんつったらね、1200ぐらいついてましたね。一気に100万超えというね、またまた帯風だ、なんてね。毎週帯風取れんな、なんていうことになってたんですけどもね。いやー、ま、でしかもあの、メタマックスって一着した馬でもですね、これチェックしてたんですよ。あ、マックスいいんじゃねえ、なんて。なぜかというと、今日のムービープラスですね、メイン発送時間帯に放送してる映画、あの、マッドマックスなんですよ。あのメル・ギブソン主演のね、マッドマックスって大ヒット映画、あのオーストラリアの映画ありましたよね。あのマッドマックスだろ、メタマックスだろってね、マックスいいじゃんなんて言ってたらですね、で言ってないんですよ。なんでっていうね、もう本当にね、ダメだ俺だと思う。だから本当にね、ダブルトロイでしょ、本当にね、毎週なんですよ、本当に。4枠と7、まあ、本人じゃないですよ。ダノン・ミカエルとピンシャンじゃないですけども、これは、この馬自体、ダブルトルグ自体はどこにもいないんですけれども、競馬は枠が走るですから、ね、1着のメタマックスの同枠にピンシャンが入り、2着のアルファマムの同枠にはダノン・ミカエルが、両方ダブルトルグが入ってたってね、枠連だってちゃんとお金にしてくれるわけですから、4、7買ってりゃね、10倍以上になるわけですからね。ほんとね。で、まあ、CBC 賞の、7枠から11ゼッケンはどうなのっていうのもありますけれどもね、このピンシャンは CBC 賞とのダブル登録、ただ1頭重賞とのダブル登録で、この反対に出てきたわけですから、ただまあそれよりはな、なんてね、本人警戒なのかなっていう、まあ、あるいは札幌記念はダブル登録がいませんですから、いなかったわけですから、これはね、あのダノミカエルにしても6と11っていうのは、反対競馬で、札幌記念でも大事なのかなと思いましたけれどもね、ただね、なんかそのプログノーシスね、あんまりね、買いたくなかったかっていうとね、土曜日ね、川田と、あともう一人あのルメールがね、 めったやたらと馬券になってましたよね。で、日曜日一番人気乗ってるわけですよ。で、どうなのと思ったら両方来ねっていうね。あの土曜日の雄姿を見ていた人は、一体何だったんだ日曜日はっていうね。そういう、不思議な感覚にとらわれるかもしれませんけども。ましては川田、前のレースでラッパ吹いて一着してね。あら、これ一着ないんじゃないと思ったらね。まさかまさか三着以内に入らなかったっていう。ねえ。ピンシャンね、これ多分、だね、どうなんですかね。まあ、同枠を教えただけなんですかね。まあ、それでもね、単純に考えましょうよ。じゃんけんぽんで、ダブル出てきたらとりあえず買っとくか、みたいなね。それでいいと思います。本当にね。まあ、してや、岡田パイセンなんてね、こんなレアジョッキーがメインレース、ダブル登録に乗って出てくるわけですからね。あとね、福永雄一ね。俺もね、気になってたですよ。で、土曜日のうちから福永ね、プリモカリーナって、中京メインの豊明ケステークス、馬出してましたんで、まあ、ちょこっと買ったら来ないんですね。で、日曜日はですね、福永。福永は、NST 賞と CBC 賞、両方馬出してまして。で、NST 賞、新潟の方は、2枠2ゼッケンのデュアリスト。それから CBC 賞は1枠1ゼッケン、トップオブライトの、1着下馬ですね。で、どれかは馬券、どっちかは馬券になるだろうということを、まあ、考えてました。で、まあ、CBC 賞で、これまあ熟練するべきですわね、こんなもんね。で、相手はもう鈴葉ロームだよって、どうしてこの馬に1番6番あんた言えないのっていうことなんですけども、その、福永1着、鈴葉ローム2着っていうこの組み合わせね、福とローできたんですね。鈴葉ロームのロー、福ロー、福ローですね。鳥の福ローですね。で、NST 賞の方は福永2ゼッケンなんですが、隣の1ゼッケンに入ってきたのが桜ローレル。これも鈴葉ロームと同じローを含む場面場で、福永とローで、福ローの接触だったんです。なので、福とローの組み合わせ CBC 賞で1番6番か、NST 賞で福とローの接触になっている1番2番。これは、まあ、どっちも、馬券にならない、ならないはずはない。もういっとも、ロードエクレールというものを見たんですけどもね。まあ、NST 賞1ゼッケンが2ゼッケン来ないかなと思っていたんですけども、まあ、結果その前に、福永のドロップオブライトが一着しましたんで、あ、こっちはないなと思いましたが、ただなんでこのフクロウというね、状態が、フクロウ馬券ズバリですもんね、CBC 賞ね。なんで出たかっていう話なんですよ。これはね、多分、私の、まあ、想像していることが現実になったんだなっていうふうに思うんですけどもね、だったら当たり馬券取ってろっていうことなんですが、で、土曜日ね、予想出したんですよ。日本海は、ナイトインロンドンの軸。で、その前に走る札幌メインは、ナイトスラッガーの軸で予想出しました。これ2頭に、共通しているのは、ナイトですね。ナイト。これはナイトインロンドンのナイト、夜じゃないですか。で、ナイトスラッガーのナイトも、これは夜という意味ですね。フクロウは、夜に活動する鳥ですね。あれ昼間目見えてないそうなんですよね。まあ、ちょこっと見えてるんだろうなと思いますけれどもね。まあ、フクロウは音もなく、羽ばたき音を消して、音もなく忍び寄って、ネズミなどを捕まえる猛禽類。夜の鳥です。なんで、いや、ないと来るだろう、これっていうね。ほらね。しかもね、私、ナイトインロンドン、これはもう明治で買いたいなと思ってたんですよ。っていうのもね、昔シャカタクっていうバンドがいましてね。で、これね、イギリス、ロンドンのバンドなんですよ。イギリス人のバンドなんです。で、大ヒットした曲が、ナイトバーズっていうね、曲だったんですね。ナイトバーズ。これはタイトルわからなくても、聞けば、私と同世代の人は、あ、この曲かってわかると思うんですよ。YouTube でも、ナイトバーズって入れて見てください。そしたら、その曲出てきますから。 これ、ね、シャカタクのナイトバーズっていうね、でロンドン出身のバンド。だからナイトバーズといえばですね、これ夜の鳥っていう意味ですから、これ完全にフクロウのことを指しますわね。フクロウだな。だからあ、ナイトインロンドン、これはフクロウだな、いいなと思ってね、まあ2着に来てくれましてね、ああよかったと思って、でナイトスラッガーの方も来ませんでしたから、20分前にナイトスラッガー来なかったんで、あ、じゃあもうナイトインロンドン大丈夫だなと思って、でそこでね来てね、ああよかったよかったと思ったらね、中距離の最初にね、もっと値千金の馬来たんですよ。何でしたっけ、ピースなんだかナイトっていうね、ナイトオブピースでしたっけ、長島真奈美が乗った13番人気のスッポンポンがですね、もう長島真奈美もう全乱になって追い込んできましてね、もう3着に入ってですよ、副賞2600円ついたんですよ。うえーと思って、びっくらこきましたね、本当にね。ワイドでも万馬券だったんですよ、その長島真奈美ちゃん絡みのね、ナイトバメーバー。いや、これだ、こっちだろうと。だからメインレース終わったからって、お前安心すんなよと。最初にもうナイト1頭いるぞっていうね。ピースフルナイトでしたっけね。なんか平和な夜っていう意味らしいですけど。本当に。ね。ナイト。来週はどうですかね。ナイトまた出てきたりしますかね。どうして、その夜かっていうことはね、これはまあ、週報は読んでくださいよ。まあ、先週、先々週のうちからも書いてますけどね。あ、こういうことだろうっていうね。いや、先週見てびっくらこきましたけどもね。うわーと思ってね。本当にね。いや、今日はコンちゃん来ないからですね、儲けられっかなと思ったら、まあ、土曜日、ちょっと儲かったんですけど、日曜日もペロペロですいませんでした。もう1番6番、もう全部1番6番、1点ずつ1番6番って、目をね、予想目にね、もう全部1番6番って書いときゃよかったんですけどね。いや、ほんと CBC 賞でね、A2 回というに決まってもショックでかいっすわね。ただ長島真奈美のサウンドビバーチェが放馬して、馬体に、馬体検査して大丈夫だったんで、そのまま走りましたね。それと直前ボッケリーニの方が除外になっちゃいましたね、これ馬体検査でね。こういうのもね、覚えておいた方がいいですよね。なんかどっかかんかにつながるはずなんで、来週かもしれませんしね、来週また1200m ありますからね、なんかね、同枠にいたジャスティン・スカイもね、俺馬券にならないでね、なんだべなと思いましたけどもね。いや、本当にね、こういう除外とかね、取り消しとかね、放馬とかですね、こういうのはね、本当にね、いいヒントなんですよ。だからね、競馬終わったらね、競馬新聞くしゃくしゃにしてゴミ箱にポイって捨てる人いっぱいいるじゃないですか。もうほとんどの人そうなんですけども、そうじゃないんですよっていうのもね、やり方として本当は取っとかなくちゃいけないんですけどね、そういう新聞とかね、結果ね、はい。こんちゃんね、今一人で仕事するようになって気が楽になったって、この前説明しましたけども、ただなんか収録で働いてるそうなんですよ。休みがね1日しかないっていうね。今時そんな働き方ってあるのっていうね。昭和じゃあるまいし。で、お母さんが病院3つ掛け持ってるっていうね、掛け持ちしてるっていうんでね、いやいやいや、こんちゃん、それ本当に大丈夫なのっていうふうにね、いつも心配になっちゃうんですけど、でね、このご祝儀をね、あげないと、なんだ、あそこに行っても、高尾殿のケチくせえ野郎、金くれねえんじゃ、行ってもあれだな、ってね、まあ、行くのやめて、母ちゃんの世話を優先するかっていうね、そういう気持ちに切り替わるといいんですけどね、それをね、願って1年以上ね、ご祝儀、一回もね、あいつは当たってないんですけども、それでもね、来るんですよ。しぶとくね。お母さんの方優先してくれっていうね、私の気持ちをね、なんかもう知ってか知らずかね、律儀に日曜日になるとね、まあ来てくれるのはありがたいですけどね。 ただ私はそれでもういつも後ろめたい気持ちになってるんですね。これでお母さんないがしろにしてね、お母さんの身に何かあったらどうしようなんてねことを思いながらいるとね、本当にね困っちゃうんですね。来週また来るみたいですけどね。これもう来週こんちゃん来たら来週も当たらないじゃないですか。だからもう無限ループで当たらねえっていうことになっちゃうんですかこれ。困りますね本当にね、そうならないように来週なんとか頑張りたいものですけども、そんなわけでした。どうも、日曜日の今日もご苦労様でした。